はい、日曜日の競馬が終わりました。白鷺賞は4枠7ゼッケンのキープカルム2着、府中牝馬ステークスは4枠7ゼッケンのセキトバイーストが1着なんですかね。本当ね、本当に JRA のその枠順抽選機って故障してません？去年白鷺ステークス1着キープカルムですよね。府中牝馬ステークス去年1着したのセキトバイーストですよね。去年の1着馬がまた今年出てきて東西で同じ4枠の7ゼッケンに入っているっていうね、これ私数学苦手ですけど相当に確率低いだろうなっていうことぐらいはねわかります。でもなんか毎週こうやって確率が崩壊した世界を見せられてませんか、ね、でね、これ私ね両方とも馬券になるんじゃないかなと思ってたですよ。やっぱね、今日サッカーどこなんかアフリカのクロンボどもとやるんでしたっけ、もうやったんですかね、チュニジアって言いましたっけね、北アフリカの、であの辺私ね、要はね大航海時代オンラインっていうゲームであそこに用意行くんですけどね、でサムライブルーじゃないですか。だからね今日はブルー来るんです。そういうことになってるでしょ、だいたい競馬っていうのは。ねえ、なんで、あ、両方だった、両方一着するのかな、 してもいいのかなとは思ってましたけども、さすがにね、まあキープカルムの方が2着だったらまあ落ち着けよっていうことでね、お前らもバカ騒ぎすんなよサッカーで、そういう意味もあったかもしれませんけども、はい、まあ両方来たっていうことでですね、で勝ったんですかねえ、まあ知らんけど、午後君 のグリーンチャンネル見てましたら、午後からのあの MC が、今日この競馬を見てる人は、真の競馬不安ですねって言ったんですよね。なんだと思ったら、あ、なるほど、今みんなサッカー見てんだなっていうね。あるいは岡部玲子不安じゃないかって、その通りですよね。岡部玲子最近ね、だいぶあの塔が立ってきましたけども、いい女になりましたよね。まあ昔はね、あのグリーンチャンネル出始めの頃は、高額配当数字全然読めなくて、100万馬券を1万とかね平気で言ってましたけども、最近ね岡部玲子嬢は数字ちゃんと読めるんですよ。この前もなんかね1000万馬券、あ、これ絶対閉じるなと思ったらね、最後までスラスラとね、もう一切間違えることなく読んでましたから、かなり進化してますね、進歩してますね。なかなかあの練習したんですかね。だから女もねやっぱね40過ぎてからがね、なんか一番こうね油がね乗ってね美しく見えますよね。フルーツも女もあの腐りかけが一番面だってね、一番面だってね、あの若い頃はそうは思わなかったですけどね、40過ぎの女なんて女として見れませんでしたけれどもね、いざ自分があの還暦近くなってみたら40ぐらいの女がねとてもねピチピチギャルに見えてくるというですね、何言ってんですかね、まあその、まあ、サッカー勝ってよかったですけども、あまりねその一喜一憂したところでさあっていう、野球も見ようじゃないかっていうね、ヤクルト頑張ってますけども、はい、まあその、キープカルムとセキトバイーストの、まあ、4枠なんですけど、4枠いいんですけどもね、UHB 杯ね、これ枠連3八ってね3400円って嘘でしょって、なんでそんなつくのってね、先週の宝塚記念の10倍の配当ですよ、約10倍、宝塚は380円ですからね、でこれまあ3400円で、一周経ったら10倍になってたよっていう、まあ、なんで3八だったかって言いますと、こんなもん簡単な話でね、武豊がまあ土日今週は函館入りして函館で騎乗したわけですよ、ね、で土曜日の函館メインの STB 杯はラパンチュールって今乗りましたが、8枠の16ゼッケンに入ってたんですね。なんだこれと、先週宝塚記念名勝タバルで でね、一着した8枠16ゼッケン同じところに入ってるんですよ。まあ厳正なる抽選の結果ね、宝塚記念は18頭立て、 STB 杯は16頭立てね。確率的にどうなんですかね。またね、確率の話ね、こんな野暮な話してしまいますけども、2週連続でメインレース、まあ2レース連続ですよ、8枠の16ゼッケン、18頭立て16頭立てで同じところに2連チャンで入るというこの確率はどれぐらいなんですか。普通は入りませんわな。でね、まあ馬券にならなかったわけですよ、これはね。まあそこそこ人気になってましたけどもね、ラパンチュールはね。私もまあこれ、軸は5枠でしたが、5、8一番たくさん買ってしまいましたけどもね。まあこれはね、配当見ながらちょっと、駒の上げ下げしただけなんですけども、本当はもう2、5、1番手でいったんですよ。でこれが20倍以上あったんで、で対して5、8は12、3倍しかなかったんで、まあいくら払い戻すかっていうのをね、まず最初に設定してから馬券の金額をこう決めていくわけですけども、なんでまあ別にまあ5、8っていう馬券が1番手であったわけでもなくて、まあ様子見には絶対買わなくちゃいけない馬券ですわね。この8枠16ゼッケンに武豊が入ってるんですから、もう一発あんのかなっていうふうにも思いましたけども、ただここで馬券にならなかった時点でもう半分評価してませんか。ああ、はいはいはい。はい、日曜日のメイン。ね、函館 UHB 杯は、先週の宝塚記念の決まり目と、全く同じになりますよっていうね。そういうことを宣言してくれた、8枠16ゼッケン武豊でしょ、これ。そういうふうに想像できません？しなきゃダメですよ。ね。毎週毎週同じようなことやってんですから。まあね、まあ、馬娘ですか、馬女、ああいうゲームでね、今若い人結構競馬にね、こうね、参入してきてますけどもね、あ、これはいいことですよね。お、どんどん外れ馬券買えよお前らってね。でももうやっぱ競馬10年20年30年選手になれば、この武豊8枠16ゼッケン函館でね、まあ、去年は函館あのスプリントステークス宝塚記念の前の日土曜日の函館重賞函館スプリントステークスに騎乗して武豊が2着になって、翌日は阪神に移動して名勝タバルで1着したわけですけどもね。で今年は函館スプリントステークスの土曜日、松本大輝がですよ、函館入りしてたんです。メインレースには乗れませんでしたけどもね。あれ、なんで松本大輝って土曜日ね函館に来てんのっていうふうにあの時思いませんでした。この人、あの名所の松本さんが亡くなった時に、まあ弔いですわな、松本大輝の松本で、名所に乗って重賞初制覇したんですよね。で、あの最終レース、先週函館土曜日のメインレース、8枠で松本大輝名所に乗ってたですよ、ね、これね人気だったです。来るかな来ないかなと思って見てたら、全然どこに見えませんでした。掲示板にも上がらなかったのかな。で日曜日は宝塚記念騎乗、阪神に移動してミステリーウェイに乗るわけですよ、武豊の名勝タバルと同居で。こんなもう名勝タバルの一着サポートね、えこれが考えられないじゃないですか。去年は武豊本人が函館土曜日入りして、今年は同枠の松本大輝が函館にいたというね、去年と同じようなことでやってるくれてるわけです。あ、だからもうこの時点でも名勝タバルの2連覇だなっていうね、それはもう完璧に悟りきりましたけれども、じゃあ今年土曜日函館 STB 杯で8枠16ゼッケンにラパンチュールが入って人気になりながらも武豊がずっこけた、何、どういう意味、宝塚記念の決まり目38、はい、UHB 杯で1点買いましょうねっていうね、そういう号令じゃないですか。こういう呼吸がね、わからないと競馬はもう無理です。あんたたち無理ね。こんな私でもね、こんなバカでもわかるんですから、あんたたちもしっかりしてくださいよ。でね、ましてやね、ワグレンさんばちね3000以上あるって嘘だろと思いましたけども、こんなもんだからね、3万もぶち込んでくださいよね。すぐ帯風ですから100万になるでしょ。 こうやってやるもんだと思うんですよ、競馬っていうのは。ね、年取るとなんかちょっと説教じみてきまして、いやね。で、あと白鷺賞のね、エルトパルズ、これも、ほんと失敗しましたね。語学すいません、これはね、あの、無形外でした。もう、アンジュプロミスが、土曜日 STB 杯の語学10ゼッケン、もう、唯一のダブル登録。これがね、一着ラッパ吹いて単勝700何歩ついた。これもね、700円なんてつくわけねえ、馬券だろうがよ。毎週、ね、ダブル登録でじゃんけんぽんやってますぜ、っていう。でも今回これはもう千載一遇ですよ、今週は。じゃんけんぽん直接買って OK な。アンジュプロミスじゃないですか。プロミス約束ですよ。ねえ。関東オークス、水曜日、10ゼッケンに何ていうの入ってたんですか。3番人気でどこにもいませんでした。それ見てたらもうだって STB 杯でね、10ゼッケンにね、アンジュ入ったらもうね、あ、これはもう、行ってこいシステムでしょうっていうね。で、しかもね、スレープニールステークスも10ゼッケン1着でね、これも単勝3150円。なんでこんな作るのっていう話ですけども。なんで、土曜日、東京と函館のメイン10ゼッケンの、まあね、あんまり人気のない馬がね、もう片や3150円の単勝がね、もう炸裂してるんで、エルトン・バローズもういいかなっていうふうにね、勝手に思っちゃったっすよ。すいません。これはね、私の不徳の致すところで、返す刀でね、言っときゃよかったですけどね、松坂風磨だしなと思って。で、まあ、キープカルムはね、これ、まあ、去年の一着馬で、まあ、サムライブルーの話もしましたけれども、あと一つ、個人的に、UHB 杯函館メインの青い帽子に入っていた、まあ、竹豊が乗り換わったままですけど、シカゴスティング。これがね、あの、キーワードだったのかなというふうにも思うんですよ。スティングって映画ありましたね、ハリウッド映画。主演、ポール・ニューマン。ね、あの若手にロバート・レッド・フォードですか。いい男でしたね、もう死んじゃいましたけどもね。これスティングって、競馬を使った詐欺の話ですよね。ある、電信で、もうすでに終わったレースを、流して、でも、これを買わせるっていうね、強欲たがりのやつから、の懐から金を奪うために、競馬を使ったトリック、まあ、詐欺師の話です。ポール・ニューマンは、まあ、有名な詐欺師で、もう、ポーカーでも何でもイカ様で、食ってきたっていう話で。スティング。ね。しら詐欺じゃないですか。詐欺はまあ鳥ですけれども、オレオレ詐欺の詐欺とも解釈できますんで、詐欺映画のスティングだなっていうね、青い星入ってるんで、裏も白鷺ステークスに当てはめて4枠はどうしても買わなくちゃいけないなっていうふうには思ってました。はい。ほんでね、まあこういう面白い要素も、ふんだんに組み込んでくれるっていうね、楽しい。だね。サッカー見るのもいいけど、やっぱり競馬優先で行こうぜっていうね。ねえ。あとね、牛、虎っていうね、土曜日が十二支牛でした。日曜日がね、虎っていうね、日でしたね。牛虎。白鷺賞ね、こう5枠絶対買わなくちゃいけないわけだったんですよ。本当はね。いや、どうしてもその土曜日の10ゼッケン2連チャン炸裂で嫌っちゃったんですけど、これやっぱ相手には言っとかなくちゃいけねえ枠だったなっていうね。まあ、このことについては、まあ、週報に書いておきますけれども、まあ、今後ね、またこれ応用っていうか、まあ、競馬は山手線ですから、ね。まあ、忘れないでいれば、また同じような馬券をね、ポンと出してくれますから、はい。まあ、それをね、楽しみに、競馬は記録と記憶力のゲームです。とにかく記録をまず取らなきゃダメ。もうね、その場その場の思いつきでね、自分のね、インスピレーションやね、勘に頼ってね、まあ、たまたまうまくいくこともありますよ。だけど、年間通してプラス成績残せますかって言ったらね、絶対に無理です。やっぱりね、これはね、 競馬っていうのはね、まあ、統計学ですから、まあ私の場合はこういびつな統計を取ってますけれどもね、過去にこういうことがあったんだから、こういう馬券になるのではないかというね、それもまあ一つの要素だけではなくて、3つ4つ重なってくる統計学で判断して馬券を、まあ、買うと、こういうことが大事なんだろうなっていうふうにはまあ思ってますけれども、ですからね、のど自慢選手にしてもね、滋賀県近江八幡市、これ14年のエリザベス女王杯でしたに、8枠16ゼッケンのね武豊が、これがどこにもいなかったですよっていうね、2着はヌーボレコルトね、1番人気3枠5ゼッケンのヌーボレコルトが2着だったんです。だから宝塚記念もちゃんと3枠5ゼッケンクロワ・デュノールの1番人気がヌーボレコルトと同じ2着っていうね、これ何度も見てきたことじゃないですか。のど自慢同じところから放送されて同じような結果になったよっていう、これが統計学っていうもんじゃないですかそういうふうに思うんですけども、はい、でまあ行き当たりばったりもね、悔しいかな当たるケースもあるんですよ。ね、ゲスト工藤静香だったじゃないですか、先週。工藤静香ね、おにゃんこのメンバーだったんさね。まあ知らんけど。私ね、当時ね、夕焼けにゃんにゃんとか、おにゃんことか、全く興味なかったんですよ。かといって別にホモじゃないですよ。男に興味あったっていうわけじゃなくて、当時ね、日本人アイドルって、まあなんか、異性の対象じゃなかったんですよね。外人好きだったんですよ、私。ヨーピン。もう、クリスティ・キャニオン推しだったんですよ。クリスティ・キャニオンってね、アメリカのポルノ女優のね、いい女いましたよね。あんなもんに比べたらね、おにゃんこの女のガキでしょ。ションペン臭いね、青臭いね。ガキにしか見えませんでしたよ。だね、全然、だから会員番号とかっていう、何番が何番って言われてもね、全然わかんなかったんですけど、なんと、工藤静香の、おにゃんこの会員番号38番って。宝塚記念38になるわな、そりゃっていうね。しかも配当が380円って。なんだそりゃ。すいません。参りました。本当にね。行き渡りバトルでももう当たるじゃねえかよって。のど自慢って本当恐ろしいっすよね。ね。まあ今日は、クミコで、クミコ9、5、3っていうね、語呂合わせ。この馬券は、まあ、土曜日と日曜日通じて通してこなかったですけども、これはね、忘れないでおく、まあ、先週の週報に書きましたけれども、なんかの布石なんですよ。忘れないでいればどっかで炸裂するんだろうなっていうね、そういう想像が、まあ、妄想かもしれませんけれども、はい、ありますんでね、はい。まあ、それもだからノートにちゃんと記録しときましょうよ。ね。組子で組子だよっていうね。ね、無駄なこと一切しないですから、J 様は。2024年にね、70周年記念で、まあ、東京競馬場ですか。ね。広金さん、課長島耕作の漫画とコラボで、広金さんにね、漫画を特注したわけですよ。あれに書かれてきた。内容がね、あれに書かれた内容が全部跳ね返ってくるんです。だからまあ、ちゃんとその漫画読んどかなくちゃいけませんし、ね、とことん忘れないでおくっていうね、そういうことです。あと、まあ、我々の G1 レースは、スレイプニールステークス。ね、レイプ。レイプは、何やってんだ、瀬野光一郎とかいうコーチの若手アンチャンジョッキー。ねえ、今週なんかレイプで、不同意性交罪で逮捕されてましたけどもね。まあこれもね。まあそういうことなんですけども。クールミラボー。棒がね、黒い帽子入ってね。で、しかも一着がね、なんと緑の帽子っていうね。これやっぱり松沼みどりちゃん、追悼レースなんでしょうな。うん。だからもう、ずっとこの先緑の帽子買ってりゃ3回に1回当たんじゃないですか。そんな気がしてますけども。10ゼッケンといえばね、 1月22日に内パクさんが落馬しましたけれども、その落馬した時に入ってたゼッケン何番ですかっていうね、まあ、そういう話でもあったと思うんですよね。レイプね。ムロ、あ、瀬能くんはどうなんですか、ジョッキーもうクビになっちゃうんですかね。もったいねえ話だなというふうに思いますけど、まあボビー・オロゴンは国外追放でいいですけどね。はい、そんなわけでした。どうも日曜日の競馬ご苦労様でした。